イマイティレスネットラジオベースボールトーク、ちょっと緊急ですね。はい、最近もトレードがあった程度では僕いちいち騒がなかったんですけども、ちょっとこれはマジもんのびっくりですね。さ、いつもさ電撃トレードとか言うけどさ、いやそんなトレードなんかいつもさな、電撃っていうかさ、その唐突に発表されんねんか、もそういう意味では電撃やけども、でもまあ別に大抵の場合って、まあこの選手か、ああまあまあまあまあ放出は理想やったよねみたいなところもあるじゃないですか。そうなんだけども、今回はマジってなったもんね、ほんま、ってなった。はい、もう皆さんご存知の通り、ホークスとジャイアンツのですねトレードですね、ホークスが砂川リチャードを出しまして、ジャイアンツが秋広優斗と大江隆盛を出すということですね。まあ正直に言いましょう、うん、リチャードに関してはまあ割とさ前から現役ドラフト候補とか言われてたし、本人ももう出たいみたいな感じやったし、ある程度予想はついてたんですよ。まあどこかしらあってもおかしくはないなっていうね。で、大江に関しても、やっぱりまあ今のジャイアンツのリリーフ陣の中になかなか食い込めてないっていう状況があるので、まあ、あり得るかなとは思ってました。もう一番驚いた、秋広です。秋広。またしても、背番号55の後継者は、ジャイアンツから出ていくことになるのかと。ね、太田大将ちょっと思い出してしまうんですが、まあ、太田は44に変えてからでしたけどね。いや、でもね、大田の時より全然驚いてます。だって今回、秋広の年齢はまだ22です。大卒1年目相当の年齢、高卒5年目ですけどね。そう。まさか出ていくと思わん、出すと思わなかったですけども。随分と思い切ったな、という印象です。まあ、今回ね、そもそもま、こういうトレードを行えた、要因としては、もう間違いなく岡本の選手の負傷ですね。これがでかいと思います。やっぱジャイアンツっていうのはずっと勝ちを求め続けなければいけないチームっていう中で、やっぱり、まあ、1、3塁にちょっと大きいのを打てる人を置かないといけない。まあ、もちろん大城とかもいるんですけども、まあ、大城も今年当たってないしね、そもそもね。つけるの大きい選手をね置かないといけない。もちろん外国人補強してもいいんだけど、外国人は今すでにね、ヘルナンデスの復活マッチというのもありますし、多分枠は埋まってはないんかな。でもまあ数はいるはずなんで、まあ、そういった事情もあって、あとまあ岡本がねやっぱり MLB 挑戦っていうのが濃厚とされている中で、まあその後がまっていうのもちょっと考えないといけないし、あとまあサードの坂本がちょっともう厳しそうだなっていうのも見えてきた。まあ今回また抹消になりましたから、まあもちろんね、あの緊急上げてもう一回再調整、そうです、再調整して戻ってくるっていうところはあると思うんですけども、やっぱりまあサードも考えていかないといけないところで、もう何が何でもリチャード欲しかったっていうのが今回のトレードの、はい、そうですね、目的というか起こった原因じゃないかなと思いました。ホークスはそう簡単に出す気はなかったはずなんですけども、多分まあ2対1っていうところもありますし、何より秋広というあれだけの体の大きさの持った選手っていうのはそうそういませんから、秋広を出すんならじゃあ交換しましょうってなるのは、わかりますね。というところで、はい。まあ、今回のトレード正直どうでしょう。まあ、もちろんね、ウィンウィンを狙っているトレードであると思うんですけども、僕一番これラッキーな、アギロちゃうかなと思ってます。というのも、そうですね、ジャイアンツで現状なかなか出番が、なくで、両翼の選手も結構多いというか、センターがおらんらしいんですよね、ジャイアンツって。でも両翼はそれなりにいて、で若林とか今調子いいですし、まあ今おらんけど、まあセンターやけどもこえがいますし、ね、浅野っていう期待の選手もいるし、でファーストでも秋広より多分もうちょっとスケールの大きい、あのパワー的な意味で、ね、そういう選手を置きたいんじゃないかなっていうのもあったりして、そうなるとなかなか秋広の出番がない。でもその外野手は確かうまくなかったな、秋広って。ちゅうことかな。そうそうそう。 なんかその辺を考えるとね、うん、ちょっとジャイアンツだとなかなか出づらいっていうのも、あ、まあまあわかりますわ、うん。逆にホークス行った方が、まあ DH があるっていうのもありますし、まあ今、怪我人続出で外野も空いてますし、うん。あとまあホークス行ったら柳田がいるでしょ。まあ今ちょっとリハビリしてるけども、柳田から何かこう、いい影響を受けるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですが、どうでしょう。やっぱ体の大きい選手同士ですし、アキロは前、中田に弟子入りしてましたけども、中田とはちょっとタイプが違うと思うんですね、アキロって。まあ、かといってギータに近いかっていうと、ちょっとまた違う、じゃねっていうのもあるんですけども。まあでも、どっちかといえばギータの方がまだ合ってる気はするんですよね。そういう意味では面白いんじゃないかなって。応援に関しては普通にそこそこやるんじゃない？わからんけど、最近の成績どうなってるのか見てないですけども。そこそこやるんじゃないかなという気がしております。はい。でリチャードやね、どうリチャードがホークス出た方がいいっていうのは正直まあ割と思ってたと思うんです皆さん。ただ読売かと思って、いやこれあの僕は阪神ファンだから読売が嫌いだから言ってるわけじゃなくて、やっぱタイプ的に合うんかなっていうところは気にしてますね。もちろんね、サードの守備が安定してる選手なんで、ずっとサードで使い続けることができる。てか、まあ、多分そういう起用法にはなると思うんですけども、そういう意味ではチャンス自体ものすごいいっぱい当たられると思う。ただな、性格的なところがどうなんかなと思って、どっちかというと割とのんびりしてるタイプの選手のイメージなんですよ、リチャードって。ジャイアンツって、そういうチームじゃないじゃないですか。皆さんご存知の通り、ジャイアンツタイムというのがありましてね。集合時間の30分前には揃ってないといけないという。これにリチャードがついていけるのかと。だからその時間厳守系のところをきっちりしてるのかどうか僕は知らないですけども。今までのいろんな報道とかのイメージだけで言って申し訳ないんですけども、あんまりそういうの合わないんじゃないかなという気が僕はしてるんですよね。そこはどうかなって言ったら、でもまあ、球場はね、狭いですし、もちろん一度活躍してらしたら、もちろんね、ジャイアンツファンが熱い声援を送ってくれると思うんで、すごいチャンスだと思うんです。チーム状況的にも。別に今のジャイアンツだったら、まあ、6番以降でずっとね、置いとくこともできると思うんで、守備がいいからね。ただ、馴染めるかな、どうかな。僕はどっちかというと、アットホームなチームの方が合ってると思ってるんですね、彼はね。まあでも、出たいって言ったら本人ですからね。リチャードに関してはもうそこはもうバシッとやってもらわなあかんよっていう感じであるんですけど、まあほんまにもうこっから1ヶ月がリチャードは勝負になってくるんじゃないかなと思います。ここであかんかったら逆に今後もなかなかジャイアンツにいる限りは難しいんじゃないかなという気がしてます。はい。まあそんなとこですかね。まあでもすごい衝撃的なトレードがありましたけども、まあ、こういうトレードが行われること自体はいいと思いますし、はい。なかなかこうね、まあ、もうリチャードも若手からも出してないといけない年齢であるんですけど、まあ、そういった選手同士のトレードってなかなかないですから、随分思い切ったなという印象は受けますけども、はい。まあ、どう出るでしょうかね。はい、というと。まあ、でも、これで今シーズントレードは2件目かな。この前山野辺の件もあったんで、ということでね、まあまたちょくちょく動きがあるかもしれません。どうやろう。阪神もね、新監督になってまだ一個もトレードがないんで、そのうちあるんじゃないかなという気はしつつ、僕の中ではこの選手が出るんじゃないかなという選手はいるんですけども、じゃあその選手が移籍するとしてどこなんだろうっていう、でそのチームと阪神のウィークポイントが合致するのかっていうところがいまいちわからないんで、はい、ちょっとこの場ではこれ以上深掘りはできないんですけども、 まあ、近々あるでしょうね。はい、ということで時間が余ったんでちょっとだけもう一件、あのエスコバタイタンらしいですね。オイシックスでプレイしてた、今シーズン防御率がちょっとあんまり良くなくて、もう各サイトから消されてしまってるから、ちょっと正直は見れないけど、さっき別のサイトで見たやつだとあれか、まあ防御率5点台とか、まあそんぐらいなんですよ。うん、3、4試合に1回は点取られてるような感じで、まあでも一方でツイッターで見た感じだと、なんか球威はある、球速が戻ってみたいなのも見たような気はするんですが、まあ家族との時間を優先したいということでね、まあまあ成績見てこれやったらちょっと吹き難しいかなっていうところで、そういう決断されたんじゃないかなというふうには思いますが、はい、一応開幕戦でね、写真だけは撮ったんですけどね、あのセレモニーのね、あのシーンは、あのそう、この前新潟行った、この前新潟行きましたけども、火曜日は阪神はあの新潟で試合ですからね、ハードオフエコスタジアムね、はい、風強いかもしれないんで行かれる方はね注意してください。ほんまにめちゃくちゃ強いですあそこ。はい、風で思い出したけど、マリンスタジアムね、あの建て替え先が決まったということ、ちょっと駅近くなるんですかね。はい、まあでも、そう、屋根がつくかどうかが大事で、あの、屋根がつかなかったらですね、やっぱりあの、気象条件によっては、まあもちろん悪天候で試合っていうのもあるんですけども、10月、11月ぐらい日本シリーズの開戦にちょっと支障を来す可能性があるので。まあ、開閉式で行くのが一番いいかな。そう、海風を感じたいなって思うこともあるし、それがマリンの魅力やと思うんで、はい、そこ残してほしいと思いつつ、ちょっと気に遅すぎるようにはしといてほしいなというところで、はい、終わりたいと思います。以上、Tでした。